オルゴールのどこか懐かしい音色、小さな箱から溢れ出すあのキラキラした旋律にどんな記憶がよみがえりますか？今日はですね、この何世紀も前からある伝統的な楽器が最新のテクノロジーと出会うことで、あるベテラン音楽家の人生に素晴らしい物語を紡ぎ出した、そんなお話をお届けします。
はい。今回深掘りするのはスマートオルゴール、ムローボックスの公式サイトに掲載された一本の記事ですね。主役は香港のポップス界で数々のヒット曲を生み出してきた音楽プロデューサー、欧陽潤氏。まさにデジタルサウンドの魔術師とも言える人物です。
そこが面白いんですよね。デジタル音楽制作の最前線で最高の機材に囲まれてるはずの彼が、なぜ一台のオルゴールにこれほどまでに心を奪われたのか。
ええ。
なんだか逆方向に進んでいるようにも見えますし、今回は彼の物語を追いながら伝統と革新がどう交差したのか、そしてそのプロセスが私たちにどんな新しい価値観を示してくれるのかを一緒に見ていきたいと思います。
まずは物語の主人公、欧陽潤氏についてですね。
彼は香港ポップス界の重鎮で、プロデューサー、作曲家として長年第一線で活躍されています。
手掛けた曲も、例えばサミー・チェーンの大ヒット曲「不要共同愛賃」「不要人道愛賃」、日本語にすると「愛を騒がせないで」とか、あるいは台湾の人気ドラマ主題歌にもなった「ショールオー」の愛ブタンシン、愛は一人ではやってこないといった、本当に時代を象徴する名曲ばかりですよね。
まさに最先端のデジタル音源とスタジオ機材を駆使して時代のサウンドを作り上げてきた人物です。でもそんな彼がここ数年最もインスピレーションを受けていた対象が、最新の音楽ソフトでもなければ海外の新しい音楽トレンドでもなかったということなんですよね。
ほう、というと、普通なら次のヒットの種を探して常にアンテナを張っているみたいなイメージですけど、記事によると彼のインスピレーションの源は家にいるたった一人の、しかし最も忠実なリスナー、
リスナ
彼の5歳になる娘さんだったと。
ー。ああ、いい話ですね。彼がスタジオで作りかけの曲をそばにいた娘さんが楽しそうに鼻歌で口ずさんでいたというエピソードですね。
そうなんです。プロデューサーとしての耳ではなく、父親としての心にその無邪気な歌声が深く響いた。そして新しい、とても優しい思いが芽生えたんですね。
ほう。
娘のために曲を書きたい。そしてその伴奏には最もリアルで純粋な本物のオルゴールの音を使いたいと。
その思いが彼自身の記憶の扉を開くわけですね。
ええ。
子供の頃、オルゴールの澄んだ音色に夢中になって、特に宮崎駿アニメのサントラとか日本のオルゴールアルバムを熱心に集めていたことを思い出すと。
原体験があったんですね。しかし、ここで彼にとっての小さな、でも決定的な発見があるんです。
と言いますと？
プロの音楽業界に入って初めて知った事実。子供の頃に夢中に聴いていたあの美しいオルゴールの音の多くが、実はシンセサイザーで巧みに作られたデジタル音源だったという。
うわ、それはちょっとした裏切りにあったような感覚かもしれないですね。
そうですよね。
まるで大好きだった手作りケーキが実は市販のミックスプレで作られていたと知った時のような、感動は本物だったけど、その成り立ちが想像と違っていたみたいな。
まさに。そしてこの本物とデジタルの違いは、プロの彼だからこそより深く理解できたんだと思います。
なるほど。
シンセサイザーは非常に精巧に録音された音を再生しますけど、結局はスピーカーから出る電気信号のシミュレーションなんです。
一方で本物のオルゴールは、目の前で金属の櫛歯が弾かれて、空気が物理的に震えて、その共鳴が直接体に伝わってくる。これはもう情報の種類が違いますよね。
その通りです。それはキャンプファイヤーの完璧な高画質の写真を見ることと、実際にその炎の温かさを肌で感じることの違いに似ています。
ああ、なるほど。
一方は完璧なデータの再現、もう一方は代替不可能な物理的な体験。オーヨッス氏が追い求めていたのはメロディーのデータではなく、その音色が持つ温かさという体験そのものだったんですね。
なるほど。最近レコードとかフィルムカメラが再び注目されているのも、このアナログな手触りみたいな予測不能な部分を含んだ体験を求める感覚と通じるところがありそうです。
ええ。
そしてこの小さな失望が逆に彼の心に、いつか自分のメロディーを本物のオルゴールで聞きたいっていう長年の強い夢を自覚させたと。
ええ。実は過去に一度その夢に挑戦してるんです。 レコード会社の CD 特典として特殊のオルゴールを作ろうとしたことがあったそうです。
しかしうまくいかなかった。伝統的なオルゴールは特定の曲を演奏するために物理的なシリンダー、あのトゲトゲのついた筒を作る必要がありますからね。
はい、まずコストが非常に高い。そしてもっと根本的な問題は表現できる音の数とか音域に厳しい制限があったことでした。
ああ、
彼の作るポップスのような複雑なメロディーや転調を19世紀のメカニズムに押し込めるのは無理があった。まるで現代小説をたった100個の単語だけで書こうとするようなものです。
そこで彼は娘さんのためにその不可能を可能にするものを探し始めるわけですね。どんな曲でも思い通りに演奏できるオルゴールはないかと探し続けて、そしてついにムローボックスを発見するんです。
このムローボックスは MIDI というデジタル信号を読み取ってリアルタイムで本物のオルゴールを演奏できる装置なんですね。ここで出てきた MIDI という言葉ですけど、これはデジタルの楽譜みたいなものだと考えると分かりやすいですね。
MIDI は僕は理解だと音そのものではなくて、どの音をどのタイミングでどれくらいの強さでっていう演奏の指示情報ですよね。
あ、おっしゃる通りです。
まるで自動ピアノの紙のロールがデジタルになったような。
素晴らしい例えです。まさにその通り、音のデータではなく演奏の指示書です。ムラボックスはその指示書を受け取って、中の機械がその通りにシリンダーを動かし、本物のオルゴールの櫛場を叩いてくれる。
なるほど。
つまりどんな曲でもミディデータさえあれば、それをオルゴールで生演奏させられるわけです。
まさに彼が探し求めていたものでしたね。記事によると、製品が届いてパッケージを開けた瞬間、彼はこれは本物だと直感したそうです。
へー、
長年の経験から製品が音楽への深い理解と敬意を持って作られたものかどうかが一目でわかると。
ええ、彼を特に納得させたのが細部にわたる設計思想でした。充実した付属品とかアプリの使いやすさもさることながら、彼が特に注目したのがプロ仕様の5ピンミディインターフェースが搭載されていた点です。
5ピンミディ、Bluetooth 接続もできるのに、なぜその古い有線規格が重要だったんでしょう。その小さな端子がプロにとってはどんな意味を持つんですか？
それは敬意の表れなんですよね。
敬意。
Bluetooth は手軽で便利ですけど、プロの制作現場ではごくわずかな遅延とか接続の不安定さが命取りになる。5ピンミディは昔からある有線接続の業界標準規格で、プロのスタジオ機械と遅延なく、そして何より安定してつなぐことができるんです。
なるほど。
この監視があるだけで、作り手がこれは単なるガジェットではありません、あなたの創作活動に耐える本物の楽器ですと語りかけているのがわかる。
あ、
利便性のためだけに作られた製品ではなく、音楽家へのリスペクトが込められた設計だというメッセージになるわけです。
作り手の本気度が伝わる部分なんですね。さて、その夢の楽器を手にした彼が最初に行ったテストが、自身が手掛けた大ヒット曲「不要共同愛珍」「ブヤオ人丼愛珍」のミディファイルを取り込むことでした。
再生ボタンを押した瞬間、長年聞き慣れたメロディーがオルゴールの物理的な音となって新たな命を吹き込まれた。普段画面の中の波形データと向き合っている作り手にとって、自分のデジタルデータが目の前で物理的な音になるっていうのはどういう感覚なんでしょうね。
それはもう現代の錬金術のような体験だったでしょうね。無機質な0と1のデータが目の前でカシャンカシャンと機械的な音を立てながら、血の通った美しいメロディーを奏でる。普段画面の中だけで完結している創作が現実世界に物質として現れる。これは創造の根源的な喜びであり、ほとんど魔法のような体験だと思いますよ。
そしてこの物語のクライマックスが訪れます。彼が娘さんのためだけに書き下ろした新曲「ハンファンリードニホー」を、日本語で言うと教室の中のあなたと私、これをムーロボックスで再生した時のことです。
その音を聞いた娘さんの目が驚きと喜びに輝いて、こう尋ねたそうですね。どうやって作ったの？これは私の歌なの？と。
いやー、それは作り手名利につきますね。この瞬間のために彼はこのオルゴールを探し曲を書いた。テクノロジーが介在しているのに、そこには信じられないほど温かくて人間的なコミュニケーションが生まれている。
まさに。そしてこの深くパーソナルな体験が彼の物語の終わりではなかった。
ええ、
むしろここからがプロの音楽家としての新たな探求の始まりだったというのがまた面白いところです。
ええ、普通なら素敵な家族の思い出で終わるところを、 彼はためらわずにプロの仕事場、つまり録音スタジオにムーロボックスを持ち込むんです。
本物の楽器としてそのポテンシャルを最大限に引き出そうとしたんですね。記事にはマンリーの真空管プリアンプ、ソニーのハイレゾマイク、伝説的なブリカスティのリバーブといった業界最高峰の機材を使ったと書かれています。
すごいですね。
ニューロボックスに対する彼のリスペクトが伝わってきます。
そしてプロの視点が面白いのは、単に良い音だで終わらないところなんです。彼はこの新しい楽器をどう使いこなすかという課題にすぐ向き合っている。録音する際の重要なポイントを2つ指摘しています。
と言いますと、
一つは物理的な遅延、ミディ信号を送ってから実際にシリンダーが回転して音が鳴るまでにはほんのわずかなタイムラグがある。
ああ、ありますよね。
でも彼はこれを DAW 上で簡単に補正できるレベルだと冷静に分析しています。
DAW、 デジタルオーディオワークステーション、つまりパソコン上のレコーディングソフトですね。
その通りです。
プロにとっては日常的な調整の範囲内だと。
そうです。そしてもう一つがより興味深い指摘です。それはモーターから生じる機械のギア音、つまりメロディー以外のあのウィーンという動作音です。
普通に考えればそれはノイズですよね。オーディオエンジニアなら真っ先に除去しようとする、いわば欠点とも言える音じゃないですか。
素晴らしい指摘です。従来の価値観ならそれは除去すべきノイズでした。しかし彼はこれを欠点とは捉えなかった。
ほう。
電子楽器や EI による完璧な創作があふれで現代において、この不完全な機械音こそが独特の温まみや人間味をもたらしてくれると語っているんです。
面白い発想の転換ですね。完璧じゃない部分にこそ価値が宿ると。
まさに AI が作った寸分の狂いもない音楽にはない生身の機械がそこで懸命に動いているという存在感、その堅飛な機械音こそがかえって人の心に響く。これは日本のわびさびの美学とか、意図的にレコードのノイズを入れるローファイミュージックの感性にも通じる非常に現代的な音楽観ですよね。
なるほど。
彼はその価値を直感的に理解していたんです。
そして彼の創作は個人的な領域を超えてさらに広がっていきます。数年前、若者にうつ病に関する癒しを届ける香港大学のウェブサイト、ウユブシナ星の王子様のテーマ曲を制作していたそうですね。
ええ。そして最近、彼はその癒しのための旋律を改めてムローボックスで演奏し直したんです。ムローボックスの純粋で主張しすぎない音色は、人の心にそっと寄り添うような情緒的な音楽に本当に驚くほど調和したと彼は言います。
物語が美しくつながりましたね。娘さんへの愛情という非常にパーソナルな動機から始まったオルゴールの探求が、今度は社会の心を慰めるというより大きな役割へとつながっていった。
まさにテクノロジーが彼の創造性の核にある愛情を増幅させたと言えるかもしれません。個人の夢を叶え、父と娘の絆を育て、そして社会を癒す力にまで昇華させた。ムローボックスは彼にとって単なる楽器以上の存在になったんですね。
この物語が力強く示しているのは、テクノロジーが単に古いものを模倣したり便秘にしたりするだけではないということですね。それは全く新しい価値や人間的な体験を生み出す触媒になりおる。
ええ。伝統的なオルゴールではコストや物理的な制約から絶対に叶えられなかった。自分の作った曲をいつでも自由に本物のオルゴールで聴くという夢、それを叶えただけでなく、父娘の対話を生み、社会的な癒しに目でつなげた。
記事の最後に、ムローボックスダム創作の魅力を一言で問われた彼の答えが、この物語の全てを象徴しているように感じます。彼はこう答えたそうです。旋律を、それが生まれた最初の純粋さと感動のままに取り戻してくれる。
完璧にするものだと考えがちです。でもこの物語が教えてくれるのは、時には適切なテクノロジーこそが私たちを信じられないほどシンプルで人間的な原点へと再びつなげてくれるということかもしれません。
純粋なメロディー、子供の屈託のない喜び、誰かをそっと慰める音の温かさ、それらは最新のデジタルツールの中からではなく、目の前で剣技に動く小さな機械の中から生まれてきました。
この物語は私たちに一つの問いを投げかけているように思います。
私たちは日々効率や完璧さを求めて新しいテクノロジーを使いこなそうとしますが、もしリスナーの皆さんがご自身の身の回りにあるテクノロジーを使って何か一つだけあなたが大切にしている純粋な何かを取り戻せるとしたら、それは一体何だと思いますか？